皆さんこんにちは、土橋茂隆の平成養生講、21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。改めましてこんにちは。5月14日、土橋茂隆の平成養生訓、21世紀は治療から予防へ。今日の話題は、人間ドック学会と健康保険組合連合会の血圧の基準値です。先日血圧の基準値が、高血圧の基準値というか、正常範囲がですね、の変更があったというお話をしました。で、これはですね、高血圧治療ガイドラインという、その、一番基本的な、診断基準ですね。そこが、少し上がったということだったんですが、同時にですね、人間ドック学会と健康保険組合連合会がですね、それとは別に、血圧の基準値というものを発表しました。これはその、ガイドラインとは、よりもですね、もう少し高い設定なんですね。基準値の設定をしました。高血症とか高血圧ですね。両方とも、だいぶ上がりましたね。基準値が高くなったということです。これはその対象になる患者さんというか、対象になるそういう人間ドックを受けに来る人、普通の診療の中で、基準値、治療ですから、治療ガイドラインですから、診察室で、行われる治療のですね、その基準値が、違うということなんですね。で、人間ドック学会と健康保険組合連合会はですね、あまり病気でない人ですね、普段、医者にかかってない人たちを対象にした、基準値なんですね。で、これは両方とも、血圧もですね、コレステロールもですね、かなり高めに、基準値を引き上げたということなんですね。これはどういうことかというと、対象が違いますから、健康な人もですね、病気の人もですね、みんな同じ血圧ではないんだという、こういうことなんですよね。で、この人間ドック学会と健康保険組合連合会の基準値の、血圧の基準値の発表に対してですね、高血圧学会とか、動脈硬化学会がですね、ちょっとそれは問題があるというように、コメントを発表しているわけですね。患者さん、扱っている患者さんっていうか、対象になっている患者、対象が違うわけで、これは違うのが当たり前でですね、病気の人も健康な人、いろいろ、治療を受けている方とですね、全く医者には行ってない方の基準値っていうのは、これは違うのが当たり前ですよね。ですから、どっちが正しいかっていうと、これどっちも、そんなに その対象に対しては、それが、平均的なものだということでいいんじゃないでしょうかね。実際は私はもっと高くってもいいと思ってるんですが、ちょっと論争になってるんですけども、対象が違うわけですから、これ同じっていうわけにいかないですよね。で、もう一つ、お金の問題があってですね、健康保険組合連合会としてはですね、高血圧の患者さんが少ない方が負担が、軽くなりますからね。ですから、基準値は高い方がいいわけで、結果的にはそういうことになったわけですよね。で、また診療している方はですね、患者さんがいなくなっちゃうとですね、これはちょっと、かなりの問題でですね、あまり基準値を甘くすると、適応患者さんが減っちゃいますから、そういうふうに考えるとですね、これは本当に患者さん中心に考えた基準値かどうか、っていうのは、これちょっと疑問が残りますよね。両方ともやっぱり、この経済的なことを、 まあ、ベースにか、基準値を決めるというふうに考えればですね、まあ、当然の結果みたいなことになりますよね。ですからなんかこう、医療というのは、まあ、まあ、国民のためのものということになってますが、しかし実際はですね、全体をコントロールしているのは経済ですから、経済の動きによってですね、基準値も変わっていくと、これもやむを得ませんよね。医療費がだんだんこう、なくなってきてですね、国も苦しくなってきたら、75歳以上の後期高齢者はですね、もうあまりにはもう薬出さないようにというような、そんな感じのする、まあ基準値に、を認めてしまうわけですよね。またその、健康保険組合もですね、なかなかこの保険料で賄えないというような状況になってますから、その高血圧とか高脂血症の患者さん非常に多いですからね、この基準値がぐっと上がればですね、それはまあ楽になるわけなんですよね。まあそういった、なんかこう、まあ経済的な問題で基準値が決まってくるというような、なんか変なところがあるんですよね。本当にこの患者さんのために、こう、患者さんのために出来上がった基準値では私はないように思いますね。まだその、人間ドック学会とか健康保険組合連合会の基準は、がこう上がったということですね。これは全体としては、まあ、いいことだと思います。基準値が上がったといってもですね、まだまだ、もっと私は高くってもいいんじゃないかなというふうに思っているわけで、実際はですね、そんなに、なんかこの基準値に、そんなに基準値を気にする必要はないように思いますね。どちらの基準値でも、まあ、そこの、その環境にいる人にとっては、まあ、それでも、まあ、特に大きい問題はないと思います。まあ、人間ドックとかですね、これを受けている方はですね、普段、病院に行ってませんよね。ですから、なんかやっぱり、自分でも注意していることはあると思うんですね、日常生活の中で。ですから、そういう、普段気をつけている方がですね、将来どういう、この血圧に、血圧やですね、高脂血症によってですね、どういう病気が発症してくるかということについてはですね、今こう治療を受けている方と、その5年後、10年後とは私は違うように思いますね。治療を受けている人というのはやっぱり医者の管理下にありますから、まあ、なんか自分で何かを努力をしているという、そういう要素がそんなにないんじゃないでしょうかね。なんか薬で、まあ、コントロールしているということですよね。ですから、そういう方はですね、少し厳しい基準値で、将来の、その、まあ、心臓とか、脳のですね、血管病変の合併症が起きるのを、防ぐためにはですね、少しこう、厳しい基準があった方が、いいかなとも思いますね。で、また、病院には行かずにですね、自分でなんか、いろいろやってるという方はですね、積極的にそういうことに取り組んでいる方はですね、まあ、少々、まあ、自分で自分を管理しているわけですから、少しこう基準値が高くってもですね、まあ全体としては、まあ、将来起きてくる合併症は、の予防はですね、まあ、病院でかかっている方よりはですね、なんか少ないような気がしますね。そういう可能性は少ないような気がしますね。ですからそれぞれの人の考え方、生き方の基準はがあっていいんじゃないかなというふうに、思います。で、まあ学会同士がですね、まあその立場の違いで、いろいろこう、まあ、揉めてるわけですが、まあ、なんか、このわずかな違いでですね、あんまり私は、この両学会のですね、違いがですね、そんなにこう、実際のその合併症には関係あるように思えないんですけども、なんか、今、こういうことがね、話題になってですね、患者さんというかその、 一般の人はですね、基準値が違うということに対して非常にこう不安な気持ちもあるということで、それぞれの言い分をまあ今出し合っているというところだと思います。今日の話題は人間ドック学会と健康保険組合連合会の血圧の基準値でした。ではまた来週。さよなら。